おはようございます。今日の聖書箇所はそんなに長くないですね。2節ですので、もう一回、読んでみたいと思いますけれども、エフェソの信徒への手紙の1章の1節と2節です。神の御心によってキリストイエスの使徒とされたパウロから、エフェソにいる聖なる者たち、キリストイエスを信ずる者たちへ、私たちの父である神と主イエスキリストからの恵みと平和があなた方にあるように。手紙の書き出しの文なんですけれども、今日のメッセージのテーマ、人生の柱ということなんですけれども、この箇所と人生の柱と何が関係あるのかなと、ちょっとそういうふうに思った方もいらっしゃるかもしれませんけれども、今日はこの箇所からこのテーマでお話をしたいと思うんですけれども、ちょっとこう家を想像していただきたいんです。まだ完成していない、建てている最中の家ですね。私たちの教会の前にも、今もうだいぶ出来上がりましたけれども、3軒の家が建築中でしたけれども、まだこうですね、外壁がついていない頃のことを思い出していただきたいというか、一本の柱、これ不安定ですね。これじゃ家ができません。2本の柱、これも不安定です。3本ですと一応屋根を支えることができますね。雨風はそれなりにしのげるかもしれませんけれども、ちょっとした強い風とか地震ですぐに倒れてしまうでしょう。4本の柱があって、屋根の四方を支えるとどうでしょうか。そうすると初めて安定すると思います。4本の柱があって初めて安定するということなんですね。私たちもこの4本の柱で支えられているときに最も安定している、その人生も歩みも最も安定する、そういうことが言えると思うんですけれども、さてそうするとその4本って、何だろうと、何を言おうとしているのかなと、いろいろな言葉がですね、皆さんの頭の中を今駆け巡ってるかもしれません。4本ってことは4つだよなと、そうだな、健康、それからそうね、お金だな、やっぱり、そしてそう学歴もとかね、そして経験、この4本じゃないかなと。いや、運とか月も結構重要だよね、でもそうすると5本になっちゃうなとか、いろいろこう考えておられるかなと思います。そうですね、健康、お金、それから経験、それから学歴っていうか知識、運も月もそれらも大切でしょう。だけれどもそれらは建物で言うならば、いわば壁とかですね、床とかであってですね、もうその全体を支える部分、柱には当たりません。大切な部分かもしれませんけれども、柱があって初めて生かされてくる部分です。ですから今申し上げたような健康であるとか、そういうもの意味はないのではないですよね。ただ収まるべきところに収まって本当に生きてくる、これを柱にしてしまうと、なんか頑丈なようで実は脆いと、そういう建物ができてしまうということです。じゃあ一体4本の柱っていうのは何なんだろうか、探してみますと、今日読みましたこのエフェソの信徒への手紙の1章の1節と2節に全部それが込められているというふうに言うことができます。じゃあ具体的にその4本1本ずつ見てみたいと思うんですけれども、第一の柱はこれが一番大黒柱になるんですけれども、ですから一番時間をかけてお話ししたいと思いますけれども、第一の柱は、大黒柱は安心感ということです。私たちはみんなこう安心感を求めてますよね。先ほど挙げました健康であるとか、お金であるとか、知識であるとか、経験であるとか、そういうものが結構多くの人にまず頭に浮かんでくるんじゃないかと思うんですけれども、なぜそれが最初に浮かんでくるか、 なぜそれを、まあ、多くの人がですね欲しがるかというと、それが最終目的というよりもそれによって安心感が得られるからですよね。健康であればなんとかなると、まあ、ある程度お金を持ってれば安心だと、そう考えるわけです。ルカによる福音書の12章を見ますとですね、あるお金持ちの話が出てきます。まあ、とてもね、まあ、あのお話としても、まあ、面白いっていうかそういうお話ですので、ぜひ後で読んでいただきたいと思いますが、まあ、参考までに新約聖書の131ページを開きますとルカによる福音書の12章というのが出てきますから、そこを後でずっと読んでいただきたいと思います。お金持ちが出てくるんですね。農業をする人みたいです。そして一生懸命働いてね、そして、まあ、なんて言うんでしょうか、従業員というんでしょうか、その下で、一緒に働く人がいてですね、そういう人たちを励まして、また、まあ、なんて言うんでしょう、今の言葉で言えば福利厚生もちゃんとしてと言いましょうか、おそらくその人たちを大切にして一生懸命働いて、たくさんの収穫が得られたんですよ。もう本当たくさんでね、収める場所が足りない、ね、これが悩み。もう普通悩みっていうとね、こんなにもうね肥料をあげて一生懸命だけどもうまく育たなかったな、こういう悩みって分かりますね。でもこの人の悩みは、まあ、いわば贅沢な悩みって言いましょうか、取れすぎちゃってどうしようということで、そうだ、オクラを立てて新しくねそこにしまっておこうと、そういうふうにしたんですね。それでその時に心の中でこう言ったっていうんです。これちょっとね口語訳の方がいいかなと思いますので、口語訳の翻訳で読ませていただきますと、魂よ、お前には長年分の食料がたくさん蓄えてある。さあ安心せよ、食え、飲め、楽しめ、こういうふうに心の中で言ったって言うんです。自分自身に言い聞かせてるんですね、魂よって言って。なんかすごくよくわかりますね。もう一生懸命働いていっぱいね、その実りがあって、そしてその実りがですね、もう自分の想像をはるかに超えているぐらいに実っちゃって、いやこれだけのオクラがあれば大丈夫だろうと思ってたんだけど、それじゃ足りないって言うんですよ。そして新しくですねオクラを立てて、そこにも収穫したお米を、野菜でしょうか分かりませんけれども詰め込んで、そしていやーよかった、安心しなさいと、これで大丈夫だ、長い年分の食料確保した、これから楽できる、何かあっても大丈夫だ、そういうふうに言い聞かせてるんですね。ああ頭いいなこの人は、いやー立派だなこの人はと思いきや、神様は愚かな人ってこの人のことを言ってるんですね。なんで愚かなんだろう。もちろん働くことが愚かだと言ってるのではありません。収穫がたくさんあったのを愚かと言ってるのではありませんし、収穫がたくさんあったからオクラをもう一つ立てたのを愚かと言ってるのでもないんですね。何が愚かなのかというと、自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものは愚かだと、こういうふうにこの21節のところで言ってるんです。自分のために富を積んでも神様の前に豊かにならないものは愚かだ、そこには安心感はないですね。つまり神様は、この人は物に安心感を求めたのかもしれない、まあ、他の人は先ほど言いましたようないろんなものに安心感を求めるんでしょうけれども、要するに基本はこれですよ、安心感の。神様の前に豊かであれば安心です。神様の前に豊かでなければ他に何があっても安心ではありません。神様の前に豊かであれば他のものがたとえ少し乏しいとしてもでも安心です、そう言ってるんです。そうすると私たち興味湧きますよね。あ、そうなの、 じゃあその前神様の前に豊かになるって本当の意味で豊かになるってどういうことなんだろう。そうすれば本当にあなたは平安ですよって言うけれども、それは具体的にどういうことなんだろう。そういうふうにですね、質問したくなりますよね。それはね、神様の御心によってとこのエフェソの信徒への手紙にありました。神の御心によってキリストイエスの人とされたパウロからなんですよ。この神の御心によってというところに答えがあるんじゃないかと思いますね。神の御心によって何でしょう。神の御心によってキリストのものと私はされています。神の御心によって私はキリストにつながっています。いや、そうではなくて、つないでいただいています。神の御心によってキリストイエスの人とされた。自分は神の御心のうちにあります。神様は私のことを知ってくださっています。いいところだけではなくて、いや、いいところなんか実はない、そうではない、その逆のところ全部知っていてくださって、でもその上で私は神様の御心のうちに置いていただいています。私は神様の御心によってイエス・キリストにつないでいただいています。ここに安心感があるんですね。まあ船で言えばこうね、あの停泊するとロープでなんかこうね、すごい鉄の塊みたいなところこうね、大きい船だと、ロープでつないでおきますけれども、あれが外れちゃったら大変ですよね。いわば私たちいろんなものをね、ここにつなげば、私のこの命綱をここにつなげば安心だ、どんな暴風になろうが絶対に大丈夫だと思うんですけれども、でも実はあなたが考えているものは脆いものだよ。いや、それは悪いものではない。でもそこに命綱はかけちゃダメだ。命綱はこの神の御心によって私はキリストのものにされているんだという、そこにかけてごらんなさい、そういうふうに言っているんです。私たちは生きていますと、まあ今1月ですから、多くの人が去年のことを振り返ったりするかもしれません。その1年だけとってもですね、いろんなことがあります。いや、あの時は調子よかったな、上り坂だったな、いや、でもあの時はちょっとね、しんどかったな、下り坂だったな、それからそうそう、あんなことがまさか起こるか、本当分かんなかったな、まさかっていう坂だったな、もうこの上り坂の時にはでもいつか下るんじゃないかってちょっと心配もしたかもしれないな、あるいは人によってはもうこのままずっと続くんじゃないかと思ったかもしれない。逆に下り坂の時にはですね、もうこのままどんどんどんどん下っていってしまうんじゃないだろうか、そういう恐れもあったな。まさかの時にはですね、もう一体こんなことが起こって私にはこれからどうなってしまうんだろう、そういう不安があったな。まあ、そうしますとですね、こう調子のいい時も、それからそうでもない時も、そしてまた突然思いもかけないことが起こった時もですね、まあ、生きていくっていうのはどうもこの不安と一緒にいるっていうことなのかな。不安の中を歩んでいく。そうそう、あの金持ち、お蔵を建てた金持ちもなんで魂よなんて言っちゃってね、あんなこと言わなきゃいけなかったんだろう。確かにこうもう大丈夫だ、食料たくさんあるし、長年の分確保したし言ってるけれども、あれを魂よなんて言って言い聞かせなければならなかったということは、実はやっぱり彼は本当の安心を持っていなかった。今調子いい、いっぱい取れた、収穫いっぱい、でもやっぱり不安があった、そういうことなんだろうな、まあ、そんなことをいろいろ思わされたりします。聖書はでも伝えます。あなたは神様の御心の中にありますか。御心の中にある、だから大丈夫です。神様は愛の神であり、そして知恵の神様です。ローマの信徒への手紙の8章28節を見てみなさい、そういうふうに私たちは言われているようです。ちょっと見てみましょう。8章の22節、新約聖書の 284ページになりますけれども、その左のページですね、上の段真ん中あたりになりますけれども、28節にこうあります。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。こうありますね。上り坂の出来事、それから下り坂の出来事、そしてまさかの出来事、それだけ切れば、ああラッキー、ああ嬉しい、いやしんどい、いや大変だ、いや困った、恐ろしい、それだけ切り出せばそういうことでしょうけれども、でも全部が組み合わさって愛働いて益になるんだ、そういうふうにこの御言葉は約束しています。そしてその益になるというのはどういうことか、病気が治るとかそういうことも益でしょう。あのことがあったからこそ今日のこれがある、そうだよね。でもそういうようなことを通して神様が私たちの人生の中で私たちの人生を用いて栄光を表される、これが益の、実態です。これが実態です。神様が私たちを通して栄光を表してくださるんです。私ね、5年ほどですから、短い期間でしたけれども、サラリーマンやったんですね、まさか牧師になるとは思ってなかったんですけれども、でも、これを話し出したら長くなっちゃうので、とにかくサラリーマンを辞めて、牧師になりました。そして私は最初若かったですから、そして、この伝道を開始した町には大学が2つ、高校はいくつあったんだろう、いくつもありました。若い人が多い町だったんですね。だから若い人と一緒に、礼拝できたらいいなというふうに思っていました。なんかイメージはね、そういう生き生きとした若々しい活気のあるなんていうことをね、思い描いてね、教会のイメージですよ。ところがね、なぜかこう人生の宿題というか課題を持った方が次々と教会に来られるんですね。予想外っちゃ予想外っていうか、どうしようかな、困ったなって正直思ってね。そして、ある牧師の先生の忠告といいましょうか、勧めで、いやカウンセリングも少しは学んだ方がいいと思うよということで、それを学ばせてもらいました。そしてそのことによって確かにね、カウンセリングということに、若干ですけれども触れたことによって、確かにそれまでなかった、牧会の局面が開けてきたのは事実なんですね。でも開けたんですけれども、力不足、何分なかなかお助けすることができなくて、そのことによって、いやカウンセリングさあな、これを知ったからなんていうふうにちょっとね、舞い上がっちゃってたのかもしれないな。カウンセリングはあくまで道具であって、神様がその人を癒し、神様が導くんだって、そこをちゃんと押さえてなかったな、なんてことを気がつかされました。そういう意味では、そのことによってですね、実際に癒される人が出てきたりして、もちろん神様が癒すんですけれども、そういう意味では上り坂があったり、それから下り坂があったりということがですね、いろいろあったですね、見返してみますと。でも見返して言えることは、その下り坂であるとかまさかというような、その坂のところで神様と出会う、神様とより深く、神様を知る、そういうことが起こるんだなということ、これは間違いないんだなと。いろんな人の証を聞いてもですね、そうですね、なんかこうよくこう証っていうとですね、証をしてください、いろんな人の証を聞く、いや病気だった時とか、あの時大変だった時っていうことが多いんでね、うっかりすると私たちは、なんかそういうところに心を奪われて、なんかご利益的にね、いやこのイエス様を信じるといいことが起こるんじゃないかとか、そういうような方にこう思いが飛んでしまう危険があるんですけれども、なぜそういう話が多いんだろうかというと、実はその人にも上り坂の時だって絶対あったに違いないんです。あの時は調子良かった、あの時は 本当苦労なかったぐらいの時もあったかもしれない。でもそこではイエス様と本当の出会いがあんまり体験することがないということなんじゃないでしょうか。むしろ人は苦しかった時とか大変だった時とかもうどうしようっていうところで神様と深い出会いをすることができる。だから私が病気であった時とか私が本当に仕事を失った時とか破産した時とかですね、あと余命何ヶ月なんです時何ヶ月なんですけれどもとかそういう証を本当に聞いて祝されるってことがあるのはそういう理由だと思います。ですからね、この神様の御心のうちにいるならば大丈夫だということです。神様の御心のうちにおらせていただいている私、神様、この死に勝利したイエス・キリストに結びつけられている私、そしてそのイエス様が勝利したその力が私と共にある、そういう私。今日のテキストのエフェソの信徒への手紙の同じ一章の19節見ますと、パウロを通してですね、パウロが手紙でこういうことをエフェソの皆さんぜひ知ってほしいと、まあ、いくつかのことを知って言っているんですけれども、19節と20節にはこんなことが書いてあります。また私たち信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力がどれほど大きなものであるか悟らせてくださるように、神はこの力をキリストに働かせてキリストを死者の中から復活させ、天においてご自分の右の座につかせ、全ての支配権威勢力主権の上に置き云々とあります。2つのところにことに注目してみましょう。まず神様の力がこの信仰生活に働いてくださる、そしてその力はイエス様を復活させた力そのものなんだ。つまり死というのは最も否定的な出来事です。もう死んじゃったら終わり、よくそう言いますよね。だけれどもその死に勝った力、その力がね、私たちの信仰生活の原動力なんです。こう言ってるんです。だから私たちの力とかなんとかじゃないんですね。それからもう一つ、私たち信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力、どれほど大きなものであるか悟らせてくださるように、これは悟るものなんだ。なんかこう学級勉強してね、なんかこう頭に入ってくるとかそういうものじゃなくて、悟るってことはストンと落ちるというか、あ、なるほど本当だというふうに経験するものなんだと。そしてその経験の場所、悟る場こそが下り坂でありまさかなんだということだと思います。そしてこれを通して初めて私たちは本当に安心ということを知るんですね。他の場所には安心はない、神様との中にいる、御心の中にいるということが安心、そしてそれを本当に、あ、なるほど私たちは神様の御心の中にいるんだ、イエス・キリストにつながれているんだ、イエス様を復活させたその力が私の人生を推し進めてくださっているんだとストンと分かる場所、それが下り坂まさかであり、そこで本当の安心を知るということだ、そういうことなんですね。これ1本目の柱で大黒柱ですね。まあこの心理学の世界でも赤ちゃんがギャーと生まれて何を一番最初に求めるかっていうと、まあもちろんミルク、でもミルクが最終目的というよりも、おぎゃーっと泣いてミルク欲しいよってまあ言えない、でも泣いた時にお母さんがミルクを くれる、このですね、哺乳瓶を加えされてくれる、そこで安心感を得る、つまり安心感が欲しい、そしてそこで安心感を学んでいくということのようです。基本の基本、生まれてすぐ必要、そして生まれてすぐだけではなくて生きていく上で必要な安心感、そしてその安心感は神の御心によって というここにあるんだということです。2番目の柱は、まあ、役割ということです。まあ、使命感なんていうとちょっと大げさですけれども、神の御心によってキリストイエスの使徒とされたパウロからと言っています。皆さんが手紙を書くときに、どういうふうに書き出すでしょうか、あるいは自分のことをどういうふうに言いますでしょうか、あなたの友である誰々からとかですね、子供にだったらいつも何々ちゃんのことを思っている、お父さんからとかお母さんからとか、まあ、そんなふうに書くかもしれませんが、このパウロはですね、キリストの使徒とされたパウロ、これが私なんです、こういうふうに言っています。私たちは、皆さんは生きなければなりません。なぜならば私たちには役割があるからです。パウロは使徒という役割でした。彼は生まれた時から使徒だったのではありません。あるいは使徒になろうということで使徒になったということでもありません。イエス・キリストに出会って、彼は最初は迫害者だったですよね。でもそのような彼とイエス・キリストが出会って使徒とされたんですね。コリントの信徒の手紙の12章、見てみますと、キリスト者には教会の中で誰にも役割があるということがわかります。開かれる方は新約聖書の315ページ16ページ、そのあたりですけれどもね、316ページ、28節を見てみますと、神は教会の中にいろいろな人をお立てになりました、こう書いてあります。神様は教会の中にいろんな人を立てたね。みんな金太郎飴みたいに同じじゃない、いろんな人なんだと。そしてその後を読んでみますと、要するにいろんなたまもの、いろんな個性、そういう本当ね、バラエティに富んだ人たちが集まって、そして教会という体が形作られているんですよというふうに書いてあります。まあ、もしかしたらですね、このジグゾーパズルではありませんけれども、こちらのコマとこちらのコマは直接はどうやっても合わない、でも真ん中に別のコマが入ることによって一つになるということがありますね。私たちももしかしたらこの人とこの人どうやっても合わない、私とあの人どうやっても合わない、でもそこに私たちの仲間である、教会の仲間である別の人が入り、あるいはこのみんなが組み合わさって初めて一つの形が作られる、こういうことなんですね。ですから私たち一人一人は大切なわけです。欠けてはならないわけです。でも時々、まあ、こういう言葉も来ますよね。若い頃は随分ね、私も、でももう年を取って、なかなか歩くこともできないし、すぐ疲れちゃうし、教会のことなかなか何もできません。そういう人がそういうふうに言ったかどうかは知りませんけれども、テモテへの手紙1の中でパウロはこんなふうに言っていますね。5章5節なんですが、まあ、ヤモメがいたんですね。まあヤモメ、でも当時のヤモメはこのちょっと大変だったんですよ。一人でこうね、年金があるわけではありませんし、そして当時の多くのキリスト者の仲間たち、そんなにこのね、遺産をたくさん受けてなんていう人はいませんでしたし、そして、子供もいない、孫もいないと、こういう人もいたわけです。そういう身寄りがない人たち、五章五節、身寄りがなく一人暮らしのヤモメ、まあ聞いただけでなんか寂しそうなんて思っちゃいますけれども、でもその人たちは役割がないのか、そんなことはない。身寄りがなく一人暮らしのヤモメは神に希望を置き、昼も夜も願いと祈りを続けると、こう書いてあります。 ですから私たちは一人一人に役割があるんですね。でも私の役割なんだろう、そう思われるんでしたら誰かに聞いてみるといいと思います。ねえねえ、私の役割って何だと思う？私この教会で何することができると思う？そういうふうに聞いてみるといいと思います。自分では気がついていない、思いがけない答えが返ってくるかもしれませんし、まあその時にはすぐ答えが来なくても、うん、じゃあ一緒に祈ろうねっていう、そういう中でそれが見出されていくということもあるでしょう。役割があるということなんですね。教会の中だけではありません。職業もそうです。まあもちろん皆さんは、いや自分でこういう仕事をしたいな、自分でこの会社に勤めたいなとか、いろんなことを考えて選んだんだ、あるいはいや実はね、こういうことしたかったんだけれども、これしかなかったんだ、そういう仕事なんだというふうにおっしゃるかもしれません。でもいずれにしてもですね、まあ、英語ではいろんな言い方ありますけれども、仕事について一つの言い方としてボケーションという言葉があります。ボケーションはボーカルとかいうボイスとかね、声とか、そういう言葉の仲間なんですね。つまりこのボケーションという言葉は、仕事というものは神様に呼ばれてつくものなんだよ、あなたはその仕事、いや本当は本意じゃないんだけれどもというかもしれないし、いや私が選んだというふうに言うかもしれないけれども、でもそれをも包み込んで神様が呼んで、そして神様があなたに委ねた、そういう役割なんですよというキリスト教的な思想が、このボケーションという言葉 の中に込められているんです。ですからただ食べるためなんではないんですね。食べるためももちろんです。でも同時に、ああ私はこの仕事を神様に役割として委ねられているんだと、もちろん一生それをしていくかどうかは分かりません、でも今これが委ねられているんだというふうに私たちは知ることができます。3番目の柱は場所ということですね。神の御心によってキリストイエスの人とされたパウロからエフェソにいる聖なる者たちへと、こう書いてあります。エフェソの信徒たちへということですね。この手紙を受け取った人たちはエフェソという名前の町で暮らしていたんです。その町はどういう町だったかというと、まあこのキリスト者が集まって、まあ、クリスチャン生活をするに理想的な町だったかというと、まあそんなものは世界中実はどこにもないのであって、このエフェソの町はそのむしろ逆だったんですね。アルテミスという、まあ、女神を祀る、まあ、この何て言うんでしょうかね、大本山みたいな、そういうのがある町でした。そしてまた不道徳の町でもあったんです。でもそこが彼らの生活の現場であって、そこで彼らは暮らしていたわけです。そこでイエス・キリストを生きるっていう、そういう場所だったんですね。パウロは決して、いやそこはちょっとねひどいところだから、うん、このみんなでね他の町に移りましょうなんていうふうには言っていませんでした。ただエフェソにいる聖なる者たち、私たちのエフェソはどこかというと、魂であり、あるいはまたは職場であり、家庭であり、そして日々の出来事、これが私たちの現場です。今申しましたようにエフェソと同じようにクリスチャン生活を楽々できる場所ではないかもしれません。そしてそんな場所はいつ何時も世界中どこにもないというふうに申し上げました。でも神様は私たちの下り坂やまさかで栄光を表すように、大変な生活現場かもしれないけれども、そこで栄光を表される、私たちの現場というのは実は神様が栄光を表される現場だということです。エフェソの人はエフェソでの生活を通して あるいは会社員、公務員、いろんな仕事、そういう仕事をしている人はその仕事を通して、そこでの生活を通して、そこで信仰を生きること、信仰を持って生きることを通して神様と深く出会うことができる。神様の知恵と力、そして不思議さを体験することができるんだということです。場所が必要ですよね。そして4番目なんですけれども、交わりということです。キリストイエスを信ずる人たちへというふうに言っています。代表の人にですね、この手紙を書いているわけではないんですね。エフェソのの牧師さんへとか、エフェソの主事さんへとか羊さんへではなく、エフェソのキリストイエスを信ずる人たちへ、これがひとまとまり、これが一つの交わりだからです。まあ、交わりっていうのは一種のクリスチャン用語だと思いますので、特にインターネットを通して、これを聞いてくださる方がもしいらっしゃったとしてですね、クリスチャンでない人だと何だろうそれはというふうに思われるかもしれませんが、要するにお付き合いということです。交流のことです。この手紙を受け取ったエフェソの教会、教会っていうのは建物のことではない。そもそもこの時代、建物を持っている教会は ありませんでした。誰かの家に集まっていたんですね。いつもいつも誰々さんの家だったかもしれませんし、持ち回りでいろいろな家で集まっていたかもしれませんけれども、そこに集まる人たち、集まって何をしていたのか、交流をしていたわけですね。一緒に聖書を読み、あるいは解き明かす人がいて、あるいはこの証しをして経験談を語ったりして、あるいは相談したり、あるいは祈ってください、そのようにですね、集まって交流をしていたんです。ですから教会というのは共に礼拝をする共同体であり、共に助け合う共同体であり、支え合う共同体、そういう交流のある場所です。私たちは一人で生きることはできません。支え合ったり助け合ったり、また温め合ったりすることが必要ですし大切です。私たちが日曜日集まるときですね、まあこの先週の1週間いろんなことがあった、そういうものを持ってくるわけですよね。傷ついたこともあっただろうし、あるいは悩んだりしたこともあるだろうし、今も傷ついている、悩んでいる、そういう状態で私たちは集まってくるかもしれません。そうでしょう。あるいはまた逆に喜びを携えてくることもあります。いずれにしてもそれらを分かち合って、喜び合ったり慰め合ったり祈り合ったり、ある時には忠告したり、そういう場所が教会である。そしてそれは柱としてオプションではないんですね。まあ私、聖書を読めるし、インターネットでメッセージ聞けるし、最近ではインターネットで教会に献金もできるし、まあそういうの日本にあるかどうかは知りませんけど、アメリカなんかありますか、随分前から。だから教会に行かなくてもいいんだ。でもそれは柱がない状態なんです。私たちのこの人生を支える4本の柱、エフェソ書で聞いた4本の柱、安心感、役割、そして生活の現場、教会の交流、この一つ一つが必要だということです。そしてここを押さえた上で2節を読みましょう。私たちの父である神と主イエス・キリストからの恵みと平和があなた方にあるように、そういうふうにあります。これらの4つの柱としてですね、生きる教会、これら4つの柱として生きる私や皆さん一人一人を神様は祝福しますよ、恵みと平和があなた方にありますようにって書かれているんです。私たちここだけ飛びついてですね、ああ恵みいいな、ああ平和欲しいな、でもそれをどうやったら私たちが本当にですね 神様からいただくことができるのか、それが一節に書いてあったわけです。四つの柱を持って生きてごらんなさい。そうするならば神様はいつも恵みと平和を与えよう与えようとしている。それが流れ込んできますよ、この教会に、あるいは皆さんに。今大変かもしれない、でも恵みと平和が流れ込んできますよ。それはどうしてでしょう。私説明できません。でも神様はそう約束していますし、多くの人の証がそれは真実であるというふうに伝えています。皆さんもおそらく、あ、そういえばあの時そのことを味わったというふうに言われるのではないかというふうに思います。この4つを柱としてこの教会を立て上げ、そしてお一人お一人がこの4つの柱を人生の柱として歩むという時、神様の祝福、恵み、教会の、まあ、本当の意味での成長、それがもたらされるというふうにこの聖書は教えています。一言お祈りをさせていただきます。